皆さんおはようございます。昨日の朝は、から祈祷集が始まりましたけれども、昨日は、20万円の価値のある20万円以上の価値のあるポチという犬のお話と、9人の子供たちのお父さんのお話をしました。そして本当の宝物というのはこれじゃなきゃダメというもの、もうなくしちゃったから、まあお金を出して代わりのものを買えばいいやとか、まだ他にもたくさん持ってるから一つぐらいなくしてもいいやということは考えられないのが本物の宝物だということを考えました。そんな昨日の話を最初に思い出しながら、今日はこれから、逃げた息子、逃げ出した息子のお話をしたいと思います。僕が小学校4年生の頃から、毎年続いていた家族の夏の行事がありました。それは家族みんなで山登りに行くことだったんですね。で、お父さんは山が好きでですね、まあ、これ連れてってもらった山、その時の写真じゃないんですけれども、まあ、こういう長野県にあるですね、北アルプスというところに、まあ、毎年夏に家族みんなで山登りに行きました。で、小学生の時、そして中学生、高校生とですね、こう毎年この山登りが続いたんですけれども、この槍ヶ岳っていうですね、この一番奥の方のこのちょんと尖ったところに、中学校1年生の時に登りました。で、まあ、毎年続いていったんですけれども、大学生になると、まあ、夏休みに家に帰って家族で山登りに行ったりするよりも、まあ、自分でですね、アルバイトに行ったり、友達と一緒に遊んだりする方が、まあ、忙しくなってですね、この伊藤家で毎年続いていた山登りがですね、まあ、中断というか、終了してしまったんですね。で、まあ、大学生の何年生だったかの時にですね、ちょうどこの夏休み前の今頃の時期に、お父さんから僕のところに電話がかかってきました。で、今年の夏休みは久しぶりに一緒に山登りに行かない？で、大学を卒業して就職したらなかなか一緒に山登りなんか行けなくなるから、ぜひ一緒に行こうよっていうですね、そういう、まあ、お誘いの電話だったんですね。で、僕はお父さんのことが嫌いだったわけではないんですけれども、まあ、その時ですね、電話を受けながら、いやー、せっかくの貴重な夏休みに、大学生にもなって、親父と一緒に山登り行くのはちょっとなーって思っちゃったんですね。でもその気持ちをそのまま伝えるわけにいきませんので、お父さん、実は夏休みもう予定が入っちゃってるんだよねって言って、まあ、こう、やんわりと、お断りしました。まあ、お父さんはですね、その時、まあ、ちょっと残念そうな声で、わかった、じゃあまた行こうね、と言って、まあ、その時はですね、こう、電話を切りました。で、夏休みになって、まあ、私はそんなことをお父さんと話したこともすっかり忘れて、もう、大学って夏休みが2ヶ月ぐらいあるんですけれども、で、夏休みの前半はアルバイトして、後半はこう遊びまくるみたいな感じで、もう本当にですね、遊びまくっていました。で、その時ですね、友達の家をこう泊まり歩いていて、本当に今考えたら本当にひどい夏休みを過ごしてたなと思うんですけれども、友達の家に夜遅くにですね、こう友達と一緒に帰りました。そしたらその友達のお母さんがすっごい心配した顔して待っててですね、伊藤君、あんたちょっとお母さんから電話があったよっていうふうに言うんですね。で、すぐにこの番号に電話してって言われました。で、当時は携帯電話なんかがなかったので、で、どこに行ってますってことを伝えてなければ、僕がどこにいるか僕のお父さんもお母さんも知るはずもないんですけれども、まあ、なんでここにいるのか分かったのか、それも不思議だったんですけれども、とにかくよっぽどいろんな人をかけまくって調べたんだと思うんですね。で、うわぁ、なんかあったのかなと思って、その言われた電話番号に電話をしました。するとですね、ものすごく疲れた声のお母さんだったんですね。お母さん電話もらったみたいだけど、どうかしたと言いました。すると、実はお父さんが一人で山登りに行って、で、写真を撮ろうとして、少し道から外れたところに行って、転んで大怪我をして、って言って言葉が一回途切れたんですね。で、うわぁ、早く結論を言ってくれ、みたいな感じでですね、お父さんにはどうしてんの？生きてんの？死んでんの？ってこう聞くとですね、大怪我をして、なんとか自力で這い上がったところを、 まあ、たまたま通りかかったパトロール、まあ、山岳パトロールみたいな人がいて、まあ、その人が助けてくれて、ですぐに無線でヘリコプターを呼んでくれて、でこのヘリコプターでこの山からですね、こう麓の町まで降ろされて、で今入院して治療してもらってるんだけれども、だから生きてるよっていう、まあ、そういう答えだったんですね。で今病院にいるんだけど、まあ、当時実家は広島だったんですけれども、長野から広島までお父さんを運ばなきゃいけないので、すぐに来てっていうふうに言われました。でついさっきまでですね、友達ともう面白おかしく楽しく遊んで浮かれて帰ってきたところだったんですけれども、まあ、そんな気持ちはいっぺんに吹っ飛んでですね、お父さんが大怪我をした、この山で、もしも自分があの時6月に電話かかってきた時にお父さんに、いや予定があるからなんて言って断らないで一緒に行ってれば、まあ、山って一人で行っちゃいけないってよく言われるんですけれども、まあ、うちの父はですね、この山に一人で行って、しかも横道にそれて、さっき迷子の羊の歌がありましたけれども、こう横道にそれて一人でフラフラとですね、多分こういう写真が撮りたいっていう思いがあったんだと思うんですね。まあその結果、この非常に危険なところでですね、大変な目に遭ってしまいました。もう本当に後悔しました。お父さんごめんね、俺なんて悪い息子なんだろう。まあそんな気持ちで次の日ですね、すぐにお父さんが入院しているその町に向かいました。でまあ遠い道のりをですね、ずっとまあ飛行機と電車乗り継いでですね、こうお父さんのところに着いて、まあ、お父さんがですね、こうベッドにこう横になっていて、こう包帯でぐるぐる巻きになっている姿を見たときに、もう何とも言えない気持ちになりました。でもお父さんに何て言ったら謝ろうって、別に僕のせいで山で怪我したわけじゃないんですけれども、でもなんか僕のせいでこんな大怪我しちゃってるような気持ちになっちゃってですね、で、お父さんとこ行って、なんて言おうっていう間にお父さんとこに行ったんですけれども、その時僕が何にも言えないでいるときにですね、お父さんは、こんなことになって君にも迷惑かけて本当にごめんね、来てくれてありがとうって言われたんですね。でもこの顎の骨も折ってたので、こう言葉がハキハキ喋れないので、もう本当にもそもそと喋って、痛そうに喋ると痛いので痛そうだったんですけれども、まあお父さんがですね、そうやって言ってですね、こっちが謝る前に向こうが謝ってですね、まあ僕のことを許してくれました。でこれは僕にとって本当に辛い経験だったんですけれども、この出来事の間、聖書の中にある、まあ、あるお話をずっと思い出してました。でそれはみんなもよく知ってるかもしれません。ルカによる福音書に書かれてある放蕩息子の話なんですね。あ、今開かなくて大丈夫ですよ。で、あるところに放蕩息子の話、ちょっとかいつまんでお話しますけれども、お父さんと二人の息子がいました。で、お兄さんは真面目な人、お父さんのお仕事をいつも手伝って働いていましたけれども、弟はいつもね、もうこんな田舎でお父さんと一緒に過ごすのはもううんざり、街に行ってパーッと遊びたいなと思ってました。で、この弟はある日お父さんにですね、ものすごい失礼なことを言ったんですね。お父さん、お父さんが死んだらお父さんの持ってる財産、お金はどうなるの？お前たちに分けてあげることになってるよ、お父さん答えました。本当？じゃあお父さんが死んだ時にもらえるはずの僕のお金の分を、お父さんが死んだ時にもらうんじゃなくて今ちょうだい。失礼ですよね。で、お父さんは、まあ、どんな気持ちだったかなと思うんですけれども、でも怒ったりしないで、この弟が言う通り弟にお金を分けてあげました。弟は大喜びして、それから何日も経たないうちに、お父さんからもらったお金、お父さんの財産の半分を持ってですね、町に出かけていきました。夢にまで見るほど行きたかった大きな町にやってきたこの弟はですね、そしてこのお財布の中には、もう財布に入りきらないぐらいのですね、札束、すごいお金が入ってて、もうこれから自由、誰にも監視されてもいないし、もう寝なさいっていう人もいませんので、もう自分のやりたい放題ですよね。で、遊びまくりました。で、お金を持ってるとたくさん友達ができるんですね。で、まあ、たくさんの友達と一緒にですね、もう食べたり飲んだり、もう面白おかしいことをいっぱいして過ごしました。でもこの友達は 本当の友達ではなくて、お金が目当てで集まってくるような人たちだったので、どんどんどんどんお金を使ってるうちに、お金がなくなったことが分かると、たくさんいた友達もですね、一人減り、二人減り、三人減り、やがて誰もいなくなっちゃったんですね。お金がなくなって、友達もいなくなった時に、まあ、その地方に飢饉があって、もうみんながですね、食べるものに困り出したんですね。で、その時に、この弟、これまでですね、仕事もしないで、ただお金使うだけだったこの弟も、お金がなくなったので、仕方なく仕事を探そうとしたんですけれども、なかなか仕事が見つからない。本当に困り果てて、誰もしたくないような仕事にやっと巡り着いたんですね。それは、豚の世話をする仕事だったんですね。もう豚の世話誰もしたくなかった。で、豚に餌を、ご飯を食べさせて、自分はお腹ペコペコ、豚はガツガツご飯食べている。それを見てね、ああ、豚は羨ましいな、俺も豚になりたいなって。豚は食べれるからいいよな。もう、豚の餌を自分も食べよう。お腹減って仕方ないから、このまま飢え死にするぐらいだったら豚の餌食べる方がまだマシだと思って、豚の餌を食べようとしたその時に、はっと我に返って、俺こんなとこで何やってんだろう。家に帰ったらお父さんがいて、そこにはたくさん食べるものもあって、家族がいるのに。俺はこんなに遠く離れたところで一体豚の餌を食べようとして何やってんだろう。自分の本当の姿にその時はっと気がついたんですね。お父さんのところに帰って謝ろう。そしてもう一回家族の一員にはしてもらえないかもしれないけれども、でもお父さんのお家で働いているお手伝いさんの一人にしてもらえた方が、ね、豚のご飯食べなくて済むよね。そうしようと思ってですね、自分の家に帰る決心しました。家から出てくるときはお財布の中にはたくさんお金が入っていて、綺麗な服を着ていましたけれども、その同じ道を帰っていくときですね、この弟は財布の中、もう財布さえ何もないような状態ですよね。そしてもう服もドロドロボロボロ、そしてもう本当に足を引きずるような重い気持ちで、お父さんに何て言ったら謝ったらいいのかな、そんなことを考えながら帰っていきました。彼がお家に帰ったときに、お父さんとどうやって再会したか、聖書の言葉をねちょっと見てみたいと思うんですけれども、そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。お父さんは息子が帰ってきた時に、お前どこをつけられたんだって怒ったんじゃないんですね。お父さんは息子が帰ってくるのを毎日毎日ずっと待ってました。何月何日この日に帰ってくるっていうことが分かってて、この日待ってたんじゃなくて、ずっと待ってた。帰ってこないかもしれない息子。そして遠くにいた息子、道路のずっと先の方のやっと見えるその息子の姿が見えると、お父さんは駆け寄っていってこの息子を抱きしめた。お父さんはこの息子のことを本当に多分臭かったと思うんですよ、豚小屋で働いてたので。もうギュッと抱きしめて顔をすり寄せて、そして口づけをしました。なんでだと思います？それはお父さん、このお父さんにとってこの息子はどんなに姿変わり果てちゃったとしても、お父さんにとってこの息子は大切な大切な宝物だったからなんですね。代わりの利かない大切な存在だったからなんです。みんなもちょっと想像してみてほしいんですけれども、自分の大好きな人が、大好きな人が自分の元からバイバイって言っていなくなっちゃう、もうあなたと一緒にいるのはやめたって言っていなくなっちゃうとしたら、どんな気持ちがするでしょうか。めちゃくちゃ辛いですよね。大好きでギュって抱きしめたいぐらい大好きなのに、その人がもうあなたと一緒にいるのはいなくなっちゃったとしたら、僕たちの心が神様から離れてしまうとき、僕たちが神様から逃げようとするとき、神様の心は しくしくと痛みます。でも僕たちがそのことに気づいて、神様から遠く離れたところにいて、あの息子みたいに自分こんなところで何やってんだろう、本当の自分の姿に気づいて、もう一度神様のもとに、お父さんのもとに帰っていくときに、神様は喜んで、本当に喜んで、この聖書の続きのところを見るとね、お父さんは宴会したって書いてあります。大きなパーティー開いてみんなで喜んだって。神様は僕たちのことをですね、本当に喜んで受け入れてくれるんですね。何年か前に、僕の先輩の牧師さんの家に泊めてもらったことがありました。もう学生の時からずっと仲良くしてたあの先輩なんですけれども、まあ、その先生のうちには3人の男の子がいます。で、まあ、その家に泊めてもらってですね、晩ご飯の時間になって、家族みんなが食卓に集まりました。で、お母さんが作ってくれた美味しいご飯をみんなで食べた後、ご飯の後なんとなく楽しい時間ありますよね、みんなのうちでも。宿題とかで忙しくてあんまり楽しくないですかね。まあ、すごく楽しい時間だったんですね。で、あのお父さんの膝の上に子供たちが乗ってですね、まあ、お父さん僕のモノマネ聞いてとか、僕クイズ出すから聞いてとか言ってですね、まあ、本当に楽しい時間過ごしてたんですね。で、僕は横でそれを見てですね、時々クイズ出されてそれに答えたりしたんですけれども、その時ですね、その家の3人目の一番下の男の子がこう言ったんですね。僕たちは上田博之さんの宝物やなーって言ったんですね。上田博之さんっていうのはこの家のお父さんの名前なんですけれども、僕たちはお父さんの宝物やなーって関西の人なのでちょっと関西弁でね言いました。すんごい幸せそうな顔してね、満足そうな顔して、僕たちはお父さんの宝物やーっていうふうにですね、この男の子が言うのを聞いて、僕はねなんかすんごいこっちまで嬉しい気持ち、なんか温かい気持ちになりました。で、今日ねみんなと一緒に考えたいのは、僕たち一人一人、私たち一人一人も神様の大切な大切な宝物であるということなんですね。そして僕たちが時に神様から、もう神様結構ですって言って逃げたくなることがあるかもしれない。これから先にね、僕たちの心が神様から離れちゃうことがあるかもしれないけれども、でも僕たちが神様のもとに帰っていくときに、そこが一番安心できて一番幸せな気持ちを過ごせる場所であるっていう。そしてそこに帰るときに、僕たちは天の神様の宝物やなとね、心から安心して言うことができるんだっていうことですね。そのことをみんなと一緒に覚えたいなと思います。明日明後日ですね、水曜日木曜日と、今度は、天の神様が神様のもとに連れ帰るために何をしてくださったか、イエス様を通して、救い主イエス様を通して何をしてくださったかをみんなと一緒に考えていきたいと思います。それではお祈りをして終わりにしたいと思います。お祈りします。天の優しい父なる神様、祈祷書の2日目、みんなと一緒に天の父なる神様のことを考えました。僕たち一人一人が神様から心が離れてしまうとき、どんなに神様が心を痛めておられるか。でも心を痛めたからといって僕たちのことを恨むのではなくて、僕たちがまた神様のもとに帰ってくるのをどんなにか心待ちにして待っていてくださるか、その優しい神様のことを覚えることができて感謝いたします。どんな時にも僕たちがいつも僕たちのことを大切に思ってくださっている神様のことを忘れることがないように、一人一人を守り導いていてください。今日も一日学校で勉強したり、友達と遊んだり、いろんなことをします。どうぞその一つ一つの出来事の中でみんなが守られて、今日一日楽しく精一杯学校で過ごすことができますように。そして一日が終わるときには神様に対する感謝の気持ちを持って一日を締めくくることができるようにさせてください。この祈りを心から感謝して、救い主イエスキリストの尊き御名前によってお祈りいたします。アーメン。